輔が天才を生む第885回をお届けいたします。今回のテーマは卒業旅行に行くなです。
はい、皆さんこんにちは。信じられないことなんですが、卒業旅行って、まあ皆さんしますでしょう。で、昔はそんなこともなかったんですが、いつの頃か、高校とかね、終わると、高校でですよ、高校卒業するとなんか卒業旅行に行ったりなんかするんですよね。実はですね、まあ、非常にそれ、危険だなと、今までの経験則からですね、非常に危険だなと思うんですね。で、まずですね、浪人が決まっても行っちゃう人いるんですね。これどうなのかって思うんですね。つまりね、卒業式が終わった時点で、もう1年ないんですよ、大学受験までね。で、だからそこがもう根本的にずれてるんですよね。で、そこはもう驚くべきことって申し上げたのは、つまりそういうことで、もう1年切ってるのに旅行行っちゃってるんですね。どういうことでしょうかね。ちょっとおかしいんですよ。で、実はそういう人っているんですよね。で、実は少なからずいますね。なんかこう、なんかちょっと気分を一新してリフレッシュしてやるとかっていうんでしょうけども、そのこと自体がもう甘いんですよね。もう時間っていうものは分かってないんですよ。もう次の日からというかもうその日からやんなくちゃいけないですね。で、ちょっと余談なんですが、この辺になるとですね、もうちょっと来年、無理かなとかっていうふうに思っても、浪人覚悟かななんていうふうに思い出す人いるんですね。で、共通テストですか。まだもう30日切ってますので、もう無理かなとかって思って、急になんかやる気なくなっちゃう人とか、やんなくなっちゃう人とか、まあ浪人すればいいか、みたいなね。なんとも安易な考えでやる人がいるんですけど、浪人したとしてもですね、1年しかないんですよね。だから現段階でね、現実問題としても1年なわけですよ。だからもう、そんなこと考えてること自体がもう論外なんですよね。だからまあ、ちょっと今回、もう向かんないけど浪人して、で、まあ、卒業旅行でも行って、ちょっと気分を、リフレッシュして、またやるか、と、心機一転やるか、っていうような話なんですが、まあ、ダメですよね、そういう考えはね。まあ、十中十二までダメだと思いますね。ですから、そういうんじゃなくて、とにかくやるということね。だから、その結果は天に委ねるってことですよ。だから、まあ、人事を尽くして天命を待つって言ってもいいし、それから天命を知って人事を待つって言ってもいいですよ。とにかく、まあ、天命を知って人事を待つですよ。だから私はもう、こういうふうになるのが分かっているんだから。ね。まあ、みんなこうしたいとかあしたいとかあるでしょ。だから自分はこうなりたいっていうことがもう分かっているんだから。だから今やるよっていうことね。この視点ってすごく大事なんですよ。だから天命を知ってね。だから天命ってのはまあいいですよ。だから合格する大学ね。その大きな話じゃなくて、合格する大学とかあるいは合格した後とかね。もう全部こうなるって分かってるんだから。だから、ジタバタせず努力するってことですね。今、この目の前のことをやるってことです。だから今を生きるってことですね。だから今を生きると思って、心の中で何度も唱えて、今を生きると思って、最善最適な道を取っていくんですね。とにかくまあ諦めちゃダメですよ。今の段階でね。で、卒業旅行しようかなんて考えてること自体がもうどういうことなんだって話でしょ。でね、これね、実はまあ、私の友人でね、司法試験通った人も何人もいるし、それから、まあ、随分やったんだけど、受かんなくて断念したって人もいるんですね。で、その方に、当然ながら、まあ、いろいろまあ、話をするわけですが、話をするときに、まあ、友人の一人がですね、とにかく申し上げてたのは、受かった人っていうのは、つくまで自分はですね、自分は受かんなかった、その人は受かんなかったわけですが、なんで受かんなかったかっていうと、やっぱりスタートが遅かったと。ということです。受かった人っていうのは、もう入学式の出たその足で予備校に行ってたと。まあ、司法試験ね。もう、まあ、予備校に一回行くことが別としても、まあ、一つの表現で勉強始めてたってことですね。だからもう、早い人はだからもう合格発表その日からもう勉強始めてるわけですよ。つまりそういうことね。つまりそういうことなんですよ。人生ってそこで入試で終わってるわけじゃないでしょ。だからね、その考え方がね、もっと言うと、受験で終わっちゃってるんですよ。もう受験受かればそれでいいっていう感じね。だからそこがダメなんですよ。もっと言うとね。これね、本当にダメですよ。考え方としてね。とにかく人間っていうのは常にそう、次があるんですからね。で、ましてや、人生100年でしょ。だからね、よっぽどこう、その辺をうまく考えていかないと、まあ思うように進まないんですよ。当たり前ですよね。思うように進まないような考え方をしてるんだから、そしてその考え方に基づいて行動してるんだから、当然思うようにいかないわけですよね。だから絶対にそのことをしなくちゃいけないです。次のあるんだから、もうその瞬間に、一つの目標を達成したらもう次に、その瞬間に次のことをもう着手出すってことね。こう、間髪を入れずね、 間髪を入れずやるってことです。だから受験でね、かなりこう頭ができてるわけですよ。あるいは勉強の習慣もつけてできてるわけですよ。だからそれを、断ち切っちゃダメですよ。自分で自らね、せっかく自ら作ってきたものを、養ってきたものを、それを、たかたか受かった、一回受かっただけでね、その大事なものを捨ててしまうってことがもう、間違ってるんですね。つまりね、何が大事かってことを間違ってるんですよ。つまりそういうふうに自分でこう作ってきたものがあるでしょ。生活習慣とかね、勉強習慣とか。それを打ち捨ててしまうことが間違ってますよね。ダメなんですよ。で、何が大事にするか何が大事にしないかっていうことですね。もうはっきりしてないんですよね。だからそういうものを大事にしなくちゃいけないんですよね。から中学受験生なんかよくあるんですが、中学受かったらもう何してもいいわよと。もうゲームいくらでもやってもいいわよとかって言っちゃうんですね。親がね。もうこれが一番ダメですよね。もう本当にね、そうするとね、もう子供っていうのはまあある種バカですから、もう、受かったその日からもゲーム三昧ですよ。でも勉強なんか一切しませんよね。ね。だからそういうことはダメです。勉強っていうのは人っていうのは毎日するもんなんだから、その何のためとかね、そこは何々するためにやるとか、何々どうこうとかそういうことではなくて、もうとにかくやるからやると、勉強のために勉強するんだということね。っていうのは人生ってのは学ぶことだからですよ。当たり前の話なんですが。生きるって学ぶことだからですよ。別の見方をすればね、一つの見方ですが、でも大事な見方でしょ。人生ってのは学ぶんですよ。学ぶことが人生なんですよ。そして挑戦していくことが人生なんですよね。でしょ。だからやはりそこのとこがね、どうもずれてると、どんどんこう、まあ自分のやりたいこととか、自分がこうどうしたいかってこともどんどんできなくなってきてしまうんですよね。だから中学入試でそういう誘導する親が多いんですが、本当に良くないですね。絶対にやめてほしいなと言うんです。で、ね、結局ね、そうなった時に、まあ結局結果も受かったとするでしょ。まあいわゆる一流中学ということで受かった時に、で、まあどうせゲーム三昧でしょ。で、勉強なんか全然しないからできないです。その周りも何て言うかっていうと、いつものセリフなんですよ。やればできるんだからっていう話なんですね。もうね、その時のやればできるほど無意味なことというか害のある言葉はないんですね。そういう状況下に陥った時にもやればできる。あるいはね、もっとね、ダメなのは、まあそうやって第一志望は無理だったけど、第二志望受かったって人いるでしょ。で、まあそういう状況になる。まあ同じなんですけどね、ゲーム三昧ってのは同じなんだけど、あるいはスマホ三昧、ゲーム三昧同じなんだけど、結局、それでも周りはね、親はね、やればできるんだから。まあ先生でもそんなこと言っちゃう人がいるんだけど、やればできるんだからとか言っちゃうんですね。やればできるってことはやらなきゃできないってことですからね。そう、どうせ俺はやってもできないんだって話になるんですよ。で、どんどんでできない方、やらない方にどんどんこう、導かれてくるんですね。だからね、そうじゃない。やっぱり人間っていうのは、人生っていうのはもうどんなに苦しかろうと、嫌だろうと、嫌だろうと好きだろうと関係なく、いわゆる勉強し続けるっていうことなんですよ。まあ、吉川英治さんのですね、吉川英治のその、吉田松陰の本があるんですが、その時にそこにこういうエピソードが出ますね。まだ、吉田松陰が小さい時に、まあ、お父さんも早く亡くしたので、実際の教育っていうのは、おじさんが当たったんですね。お父さんの弟さんが当たったんですが、その時に吉田松陰がですね、まあ、その、先生が、要は、おじさんがね、一生懸命教えてる時に、ちょっと蚊が来たので、こう、払ったんだそうですよ。で、それを見て、もう、ボコボコにぶん殴られて、崖から突き落とされたって話があるんですが、まあそういうもんですね。やはり学ぶってそういうこと、実はそういうことですね。まあそこまでできませんが、現実今の時代ではそんなことはできませんが、まあしかもおじおいの関係だからできたのかもしれませんが、やはり学ぶってことに関するそういう厳しさっていうのは、絶対にどっかで教えなくちゃいけないことなんですね。まあよく吉田松陰学園やろうとしてよく死ななかったと思うんですが、やはりまあそのくらいの人だからですね、あれだけの、見識を持って行動できた、あるいはことを話せた、あるいはもう弟子がね、そうすると命を捧げるわけでしょ。松下村塾の人たちってみんな死んでますからね、ほぼ例外を除いて、そのくらいだから強烈な影響をその与えるわけですよ、人々にね。で、私ですら知ってるわけでしょ。そういうふうになるんですね。だからやはりそういうことですね、って厳しさってことですね。つまり人生ってのは厳しさというよりは、人生ってのはそういうもんだってことをやはり教えていかなきゃいけないですよ。だからうち、たかだか中学受験受かったからとか、ね、たかだか大学受験受かったからとかね、実際そっからじゃないですかね。ですよ。実際そういうもんなので、そういうこのものの見方、もうちょっとが長いスパンで見るってことだし、から人生ってものは何かってことをきちんと捉えていくってことで、それを教えなくちゃいけないっていうことですよね。ご参考になれば幸いは、その何かこう、なんですかね、人生って何かってことで、やはりそういう厳しさっていうのはあるんだってことを、やはりね、教えていかなくちゃいけない。それを時代錯誤でも何でもなく大事なことなんですね。で、それが実はですね、よくね、合理的な勉強をしなきゃいけないとかって言うんですよ。 まあ偉そうにと思うんですよ。合理的も何もですね、一番の合理性はつまりそこにあるんですよ。勉強とは何かってことね。そこが分かるか分かってないかってことなんですよ。そこが分かってないで合理性云々っていうことは、結局は、努力をしない人間を作るんですよ。結局のところ本当の意味で努力っていうことをしない人間を作ってしまうんですね。で、それは何の意味もないでしょ。だからこそそういうことをね、教えることが大事なんですね。最も効率的に方位勉強させようと思ったらば、それをしなきゃいけないですね。ありがとうございました。
第885回の今回は、卒業旅行に行くなというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。